皆さんおはようございます。5月に入りまして新緑の季節を迎えました。爽やかな風が何とも心地いいですね。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心の目を開いてくださり、あなたの御思いに耳を傾けることができるように、最後まで助け導いてください。今週も御言葉に力をいただいて、励ましを受けて、それぞれの生活に歩み出してまいります。どうぞこのひとときを恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によって、お祈りをいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書6章から開きました。今日の説教題は命のパンとしました。皆さん、パンはお好きでしょうか？私もパンは大好きです。特に焼きたてのパンは本当に美味しいですね。聖書の中にはパンに関する記事が結構出てきます。例えば、イスラエルの民がエジプトを脱出するときに種なしパンを焼いて食べました。また、イスラエルの民がアラノを40年間旅している間、神様は天からマナを降らせて彼らを養いました。これは天から与えたパンであるとも書いてあります。また、イエスは5つのパンと2匹の魚から集まった大勢の人々に食べさせました。あの最後の晩餐の時には、弟子たちにパンとブドウ酒を与えました。今日は礼拝の中で主の晩餐式を行います。そこでもパンをいただきます。そう考えますと、パンにはただ単に体を養うための食物ということ以上に重要な意味合いが込められているように思います。今日の箇所でイエスは私は命のパンですと言われました。イエスが命のパンであるとはどういうことなのでしょうか？そこで今日は、主の晩餐式に関連しまして、命のパンであるイエス・キリストということについて、ご一緒に思いを巡らしたいと思います。さて、最初に今日の箇所の背景について少し説明したいと思います。ヨハネの福音書6章前半のところには、イエスがガリレア湖の岸辺でイエスについてきた大勢の人たち。そこには男だけでおよそ5000人いました。その人たちに一人の少年が持っていた5つのパンと2匹の魚から十分に分け与えたという出来事が記されています。彼らはイエスのなされた奇跡を体験しました。何もない偏僻なところで全員がお腹いっぱいに食べることができたわけですね。その翌日、その人々はイエスを探して船で向こう岸のカペナウムの町まで追いかけていきます。そこでイエスを見つけて、イエスは彼らに対して大切な教えをなさいました。今日の箇所にはその時にイエスが彼らに言われたことが記されています。イエスはまずこう言われました。26節と27節をお読みします。イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。 なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。イエスは人々が何を求めていたか分かっていました。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからですと言っています。この人たちはなぜわざわざ船に乗ってまでイエスを追いかけてきたのでしょうか。イエスに期待を寄せたからですね。それまでイエスが病気の人を癒し、悪霊を追い出すのを見て、あるいはその噂を聞いていました。そして前の日にはパンと魚を満腹するまで食べました。そうした不思議な力がイエスにはあることを知って期待をかけたと思います。このお方は自分たちの必要を満たしてくださる、助けてくださる、そんな期待ですね。もちろん、もっとパンを食べさせてほしいという思いもあったかもしれません。病気の家族を治してほしいという願いもあったでしょう。でも、それ以上に切実な願いがあったようです。15節にこのようにあります。イエスは人々がやってきて自分を王とするために連れて行こうとするのを知り、再びただ一人で山に退かれた。彼らはイエスにこのユダヤの国の王となってほしいと考えました。当時、ユダヤの地はローマ帝国の支配下に置かれていました。人々は多額の税金を課せられ、虐げられ、苦しい生活を強いられていました。彼らはイエスの不思議な力を見て、その素晴らしい教えを聞いて、この方こそ、この国の王様となって、ローマの支配から解放してくれる救い主、聖書に昔から予言されていたメシアではないかと期待を寄せたようです。そうすることで、今の苦しい状況から解放されると期待したのではないでしょうか。確かに、彼らにとって切実な大事なことだったと思います。イエスは、そんな人々の思いがよくわかっていました。それに対してイエスはこう言われました。27節にあります。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。なくなってしまう食べ物のためではなくと言われました。これはどういう意味でしょうか？人々が求めていたものは、なくなってしまう食べ物だったということです。それは必ずしもパンに限ったことではありません。病気を治してもらうことも、今目の前に置かれている問題を解決してもらうことも、イエスにこの国の王様になってもらうことも、皆なくなってしまう食べ物なのだということです。パンは食べてしまえばなくなってしまいますね。またお腹が減ります。病気を治してもらったとしても、また別の病気にかかるかもしれません。そのように、人々が求めていたことは、一時の問題の解決や一時の必要が満たされることでした。その時満たされたとしても、やがてまた別の問題が起こり、別の必要が生じるわけですね。そういう意味でイエスは、なくなってしまう食べ物だと言われたのではないでしょうか。 確かに世の中の多くの人々は亡くなってしまう食べ物を求めていると言えるのかもしれません。私たちもそうですね。まず目の前に置かれた問題が解決することを願います。病や人間関係の悩み、仕事や経済的なこと、家族の問題など、いろいろな問題があります。今置かれている苦しい状況から一刻も早く解放されたいと願います。また、今必要としていることが満たされることを求めます。こうなればいいなという願いもあるわけですね。そうしたことを求めることは当然のことであって、願うことは悪いことではありません。祈り求めていいわけですね。神様は祈りに応えて問題を解決し、必要を満たしてくださるかもしれません。でも、それはその時限りのことですね。また別の悩みが出てくると思います。イエスはそれ以上に価値ある求めるべきものがあると言われました。27節に、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいとあります。なくなってしまう食べ物ではなくて、なくなることのない食べ物があるというんですね。それを求めなさい。私はそれを与えようと言っておられます。そして彼らとのやり取りをする中で、イエスは天の神がお与えになる誠のパンについて話されました。32節と33節をお読みします。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなのです。それは彼らが求めていたような食べてなくなってしまうパンではなくて、永遠になくならないパンであり、世に命を与えるパンであると言われました。それを聞いて人々は、そのパンをいつも私たちにお与えくださいと求めました。それに対してイエスが言われたことが、今週の御言葉にも挙げました35節の御言葉です。35節をお読みします。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。イエスは私が命のパンですと言われました。では、イエスが命のパンであるとは、一体どういうことを言っているのでしょうか。二つの点から考えてみたいと思います。まず、一つ目のことは、魂のために必要なパンということです。魂のために必要なパンということ。イエスはあえてパンと言われました。そのことにも意味があったと思います。当時、パンは人々の生活に大切な主食でした。日本で言えばお米にあたります。小麦とか大麦の粉をこねて、パン種を入れて石の上に置いて焼いて作ったそうです。パンは人が生きていくために必要なものです。 なくてはならない、毎日必要なものですね。そのように、体を養うためにパンが必要であるように、魂のためにもパンが必要です。イエスは、荒野でサタンの誘惑を受けたときに、こう言われました。マタイの4章4節にあります。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。ここで言っているパンとは、生きていくために必要な糧やお金や物、そうしたものを意味しています。そのパンさえあれば、人は幸せに生きていけるでしょうか？そうではないと言うんですね。もちろん糧は必要ですが、もっと大事なものがあるとイエスは言われました。いかがでしょうか？今、世の多くの人々は、自分の心を満たしてくれるものを探し求めていると言えると思います。お金や物では満たされないものですね。それは、例えば、心の通じ合う仲間であったり、何か夢中になれるものであったりするかもしれません。心の虚しさや寂しさを埋めてくれるもの、自分が受け入れられているとか、必要とされていると感じられることがあれば、人は安心できます。そうしたものは、人が幸せに生きていくために大切なことであるように思います。しかし、残念ながら、世の人々が求めているものは、いつまでも心を満たすということはできないと思います。人間関係にしてもこじれることがあるでしょう。夢中になれるものを見つけたとしても、いつか飽きてしまいます。そうなったら、それに代わる別なものをまた探さなければなりません。そうすると、それらのものもすべて、いつかなくなってしまう食べ物と言えるのではないでしょうか。イエスは、そうではない、いつまでも心を満たし、魂を生かしてくれる、魂のためのパンがあると言われました。それが、イエス・キリスト、イエス・ご自身です。35節にこうあります。私のもとに来る者は、決して飢えることがなく、私を信じる者は、どんな時にも決して乾くことがありません。イエス様は、魂の飢え渇きを本当に満たすことのできるパンとして、私たちのところに来てくださいました。さて、もう一つ目を留めたいことは、命を与えるパンということです。命を与えるパンということ。続いて39節と40節をお読みします。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、終わりの日によみがえらせることです。私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ここに、イエスが来られた目的が記されています。それは、イエスを信じる者が皆永遠の命を持つためとあります。永遠の命とは、永遠に生きながら会えるということではありません。作り主である神様との正しい関係に入れられることを意味しています。イエスは十字架で私たちの罪を代わりによって 私たちの罪の償いをしてくださいました。このことを信じる者は、その罪を許されて、神様に受け入れていただけます。永遠に続く神様との関係、交わりの中に入れられる。言い換えれば、神様とつながるということです。それが、聖書の語る永遠の命です。その永遠の命を与えるパンとして、イエスは来られました。さて、では、どうすれば、この命のパンを自分のものとして受け取ることができるでしょうか。35節に大切なことが2つ記されています。1つは、イエスのもとに来ることです。私のもとに来る者はとあります。まず、イエスを尋ね求めることです。ここに何か自分にとって本当に大切で必要なものがあるのではないかと、イエスのもとに行くことです。そしてもう一つは、イエスを信じることです。私を信じる者はとあります。信じるとはどういうことでしょうか？ただ、イエス・キリストというお方が2000年前に実在したお方で、聖書にある通りの奇跡を行って、私たちの罪のために十字架で死んで蘇ってくださったということが、事実であることを信じるということではありません。イエスを信じるとは、イエスに信頼することです。そして、自分自身をイエスに委ねること。明け渡すことです。私の人生をあなたにお委ねしますと明け渡すことです。これがイエスを信じるということです。思い起こせば、私もそのようにして命のパンをいただきました。私はかつて20代の後半の頃、心の植え替わきを覚えていました。ある時から本当に心を満たしてくれるものを探し求めていたように思います。どれもこれも一時のことで虚しく感じられたんですね。仕事にも見出すことができませんでした。趣味にもそれはありませんでした。友人と一時楽しく過ごすことにも虚しさを感じていたんですね。そんな時に以前あるクリスチャンの方からいただいた三浦綾子さんの小説をたまたま手に取って読んで、ここに探し求めていた何かがあるんじゃないかと感じました。そして自ら近くの教会の門を叩きました。イエスを尋ね求めたわけですね。そこで聖書を学ぶ機会が与えられて初めてわかりました。天地の造り主である大きな神様がおられて、こんな罪深い私のことをも愛しておられるということ。そして神の一人子であるイエス・キリストがこの私の罪を代わりに負ってくださって、十字架で神の罰を受けてくださったということです。私はイエス・キリストを私の救い主として信じ、心にお迎えしました。その時から私の人生は大きく変えられました。命のパンをいただいて、私の心はいつも満たされてきました。それは、どんな物質的な豊かさにも勝る満足感と心の平安が伴うものでした。あれからもう31年になりますが、今に至るまでイエス様は確かに私を 見捨てることはありませんでした。本当に感謝しています。イエス様のもとに来て、イエス様を信じるならば、必ず命のパンを受け取ることができます。それは、かけがえのない、本当に素晴らしい人生の宝物です。今日は、礼拝の中で主の晩餐式を執り行います。パンはイエス様の体、ブドウの杯はイエス様が十字架で流された血を表しています。このパンを食し、ブドウの杯を飲むことを通して、命のパンであるイエス様をいただいていることを感謝を持って覚えたいと思います。それではお祈りをいたします。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたは私たちに魂の糧であり、永遠の命を与える命のパンとして、一人子イエス様を与えてくださいました。イエス様は、決してなくなることのない食物として、私たちのところに来てくださいました。イエス様が、私たちに変わることのない、いつまでも続く心の満たしを与えてくださいますから、本当に感謝いたします。私たちが受けたこの素晴らしい恵みを忘れることなく心に刻んで証を立てていけるように私たちの信仰を強くしてください。またどうぞこの恵みがあることを知らない人々がイエス様を尋ね求め、イエス様を信じてこの命のパンを受け取ることができるように助けてください。今週もあなたが共にいて、私たちの生活を恵みによって守り支えてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。